おはようございます。では礼拝を始めていきましょう。十字架の上に手を賛美します。ラララララララララ3、はい。十字架の上にて成し遂げられし、またなき救いの御業を歌わ、かかる罪深き者も救いて、御事なしませる。君ぞ、尊き。アーメン。一言祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父様、新しい一日をありがとうございます。今日も私たちはあなたの御声を聞きたいと切に願って植え替えています。どうぞ私たちの霊の目を開いてくださり、あなたの御言葉を与えてください。あなたの御言葉に目を留めることができますように導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所は、ヨハネの福音書15章18節から16章の4節までです。拝読いたします。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったなら、あなた方の言葉をも守ります。しかし彼らは私の名のゆえにあなた方に対してそれらのことを皆行います。それは彼らが私を使わした方を知らないからです。もし私が来て彼らに話せなかったら、彼らに罪はなかったでしょう。しかし今ではその罪について弁解の余地はありません。私を憎んでいる者は私の父をも憎んでいるのです。もし私が他の誰も行ったことのない技を彼らの間で行わなかったのなら、彼らには罪がなかったでしょう。しかし今、彼らは私をも、私の父をも見て、その上で憎んだのです。これは、彼らは理由なしに私を憎んだ、と彼らの律法に書かれている言葉が成就するためです。私が父のもとから使わす助け主、すなわち、父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。あなた方も証しするのです。はじめから私と一緒にいたからです。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方がつまずくことのないためです。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。事実、あなた方を殺す者が皆そうすることで自分は神に奉仕しているのだと思う時が来ます。彼らがこういうことを行うのは父をも私をも知らないからです。しかし、私がこれらのことをあなた方に話したのは、その時が来れば私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。私が初めからこれらのことをあなた方に話さなかったのは、私があなた方と一緒にいたからです。アーメン。では、内容を簡単にまとめます。クリスチャンは世に憎まれることをあらかじめ伝えています。イエス様が迫害されたように迫害を受けることがあると教えられました。それは彼らがつまずかないようにするためでした。 では、主からの示しをいただきましょう。しばらく黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いを始めたいと思います。準備ができた方からお願いします。
私は26節と27節に目が止まりました。26節で聖霊様がイエス様のことを証しすると書いてあるんですけども、また27節では、初めからイエス様と共にいた人たちがイエス様を証しするとも書いてあって、今の私たちは、地におられる聖霊様の語られるイエス様の福音と、そしてイエス様と実際に一緒にいた人たちが証しした聖書のこの福音を持って、イエス・キリストを世に証しするものなんだなということを思いました。以上です。
はい、私は、25節とまた2節、3節に目が止まったんですけれども、本当にイエス様を十字架につけたのは、本当この聖書、律法によく精通していた人たちであって、また神様に本当に自分は熱心に奉仕しているんだと思っている人たちが、皆イエス様を十字架につける結果になってしまったんだなということを改めて思って、キリスト者を憎むキリスト者というか、それは事実、全く父を知らない人たちなんだなということに目が止まりました。
はい。私は26節に目が止まっています。御霊が助け主として私たちのうちに臨まれて、死を明かしするお方であると思わされました。以上です。
はい、私は19節に目が止まりました。世は自分のものを愛したけれども、あなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのですと書いてあって、本物のクリスチャンは世から迫害を受けるということを教えられました。その理由がこの世のものではないからだということです。神様のものなので、イエス様が十字架につけられたように迫害を受けるのだなということを思わされました。また26節にも目が留まりました。そのような迫害の中にあっても、助け主聖霊様が証しをしてくださる、イエス様のことを証ししてくださるということを教えられました。以上です。ではもう少し深くディボーションしていきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。はい、では分かち合いを始めたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、私は18節から21節で教えられたことですけども、私たちクリスチャンは世に属さないで世から憎まれるものであるということを教えられました。イエス様を十字架に釘付けたこの世ですから、また私たちはそのイエス様の弟子ですから、この世とは両立できない生き方、信仰を持って生きる。ですから、第二テモテ3章12節にある御言葉も思い出したんですけども、イエス様についていて、経験に生きようとするものは必ず世から迫害を受けるようになるということを思いました。またそのような世の迫害を受け、世と両立できない信仰が非常に正常な信仰で、健全な信仰であるということも教えられました。まだ26節から27節で、また教えられたことですけども、伝道は、証は聖霊様とまた聖書の人たちが書いた御言葉によって、するものだということを教えられました。以上です。
はい、私は、18節と20節のところから、イエス様は私たちに先立ってキリスト者が受ける苦しみというのを受けられたお方だということを教えられました。当時はこのキリスト者は死と隣り合わせの宣教をしていくという、本当にその、大きな、 十字架を背負わなければいけなかったと思うんですけれども、けれどもイエス様が先立って受けられた苦しみを同じように受けるというのは本当に誠のクリスチャンであるという証でもあるんだなと思いました。あとは21節のところで、クリスチャンを本当に苦しめて迫害するのは悪魔の仕業である、またその悪魔の子供たちの仕業であると思いました。それは本当の意味で父を知らない人であって、たとえ自分でクリスチャンだと思っていても、それは実は本当に神様を苦しめている悪魔の手先になっていることなんだなと思いました。自分自身の心にこのクリスチャンを迫害する心がもしあるならば、それをもう本当に父の前で悔い改めていかなければいけないなと思いました。それから22節から24節のところで、イエス様の御名によって行われる宣教というのは、信者を救い出し、また不信者を定める神様の働きであるということを教えられました。私たちは救われない人がいると失望するんですけれども、そうではなくて、神様は罪を定めるためにも、明らかにするためにも、この福音を語るように、出ていくように導かれるお方だなと思いました。伝道というのは神様にとって、そのような意味を持って尊い働きであるということを教えられました。以上です。
はい、私は先ほどと同じ箇所ですけれども、26節を通して、聖霊なる神様について、教えられています。まあシンプルですけれども、聖霊様は私たちのうちに、助け主として臨まれて、まあ、私たちに主ご自身を明かしさせてくださるお方であることを教えられています。また、16章の一節からの内容で、御霊によってこう証しをする、その選ばれた者に対して、悪魔が横暴し、迫害しますけれども、主はすべての時をお定めになって、それらのことも許されているということを教えられています。シンプルですけれども、以上です。
はい、私は2節から避けるべき行動ですけれど、クリスチャンを殺すことで自分は神に奉仕していると思っている人たちがいるということでした。心がわからない人たちはこのような的外れな行動を取るなということを思いました。ちょっと前の節で、主は互いに愛し合うようにとおっしゃっているのにもかかわらず、その御言葉が心に届かない人たちがいるのだなということを思いましたし、自分もそのように鈍くなってはいけないということも思わされました。では、生活への適応のためにしばらく祈っていきましょう。はい、では和活英を始めましょう。準備ができました方からお願いします。
はい、私はイエス様を信じる者は世から迫害を受けるのと、そしてイエス様を証しすることについて今日の箇所から黙想したんですけども、教会のユースたちのことをちょっと思い出して、イエス様を証しすることができないで、そして、世のすぐ世に流されてしまう、そういう弱さを持ってますけれども、それがイエス様を信じる人当たり前に迫害を受けるのと、そして証は自分でするのではなくて、聖霊様によってするということを、ちゃんと自分が彼らに養育できなかったからなんだなということを考えて悔い改めていました。本当にユースたちのために祈らなければいけないんですけど、この2つの点で本当に今年は回復があり、回復がありますようにと祈りたいと思いました。以上です。
はい、私は主への熱心をよく吟味しないといけないなと、その心が時に悪魔に利用されて思わぬ方向に行くんだなということを思っていたんですけれども、まあ、教会の中に、日本の教会の中に最近新しいミニストリーが入ってきていて、まあ、それが教会の中に分裂を生んでいたり、また痛みを生んでいるのを見て、まあ、私は本当にこれが悪いものだなと思っていたんですけれども、昨日そういうのを調べたり、また見たりしていると、自分の心が怒りに支配されて、私のその心では、かえって私が悪の手先になってしまい、 神様の御心を成し遂げることができない、妨げるものになってしまうなということを教えられて悔い改めました。本当にそのような心で何かをしてはいけないなということを思わされました。感謝します。
はい、私は今日は、聖霊様が私たちを通して主を証ししてくださることを改めて示されています。聖霊様に、今日も呼び頼んで主ご自身が現れ証ししてくださるように、求めていきたいと思います。そして職場に出ようと思います。またそれによる迫害などに対しても恐れずに信仰を持って落ちていきたいなと強く今日は思われました。以上です。
はい、私は今自分自身が世の人とあんまり関わる時間がないなということを思わされました。本当に私の家族以外に世の人というのは周りに全然いなくて、全員クリスチャンという状態なので、伝道も進まなければ迫害も受けないという状況にあるなということを思わされました。今祈っていて、インターネット宣教の現場というのが良いかなということを少し示されたので、もう少しそこに関して祈っていきたいということを思わされました。以上です。では一言お祈りします。神様、感謝します。私たちに今日もあなたの御声を聞かせてくださってありがとうございます。今日与えられた御言葉、それぞれ違いますけれども、それぞれにふさわしく語ってくださったこの御言葉を握りしめて一日を歩むことができますように導いてください。御霊に導かれて進むことができますように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。